こんにちは、みよこさんの、読者の皆さん、奥武史です。先日は音声聞いてくださった方ありがとうございました。まだ聞いてない方、よかったら聞いてみてください。こう聞いてね、感想を送ってくださったみたいで、みよこさんのメルマガの方でその感想を紹介されていたのを私も見ました。ありがとうございます。でその送っていただいたものが、メルマガで紹介されてたのが、私が、気づけたの2つかな、もっと届いてるのかな、わかんないですけど、この2つの音声のちょっとアンサー音声みたいな感じで、ちょっとラジオ風にやっていこうかなと思います。で、私なりにちょっと思うところがあるので、お話しようかなと思ってます。男の気持ちというテーマでね、ちょっと話そうかと思います。まずアンサーからいきますね。お二人のうちの一人目、こんな感じでいただきました。奥武さんの音声メッセージ聞きました。穏やかな口調と心地いい声、それでいて内容は熱い、素敵な人だなと思いました。ありがとうございます。渋く言ってみました。ありがとうございます。素敵だと思います、多分。自分の人生、自分が主役、そう考えられれば素敵なことですよね。少し前まではそうだったはずなのに、今では自分は何、どうしたいの、自信なんか持てない、今を生きるのが精一杯、無理にポジティブにすると大きなネガティブがやってくる、そう思いながらも、少し前までのバリバリ仕事で、自信満々でいったら気づかないことも、気づかなかったこともあるのかなと。今の状況で夫の行動ばかりに目が行き、一喜一憂して疲れて、波風立てないように当たらず触らず過ごしている。自分のためにというより、夫に喜んでもらえるように行動していた自分、ビクビクしている自分、向き合ってすらいない自分、逃げてる自分、そんな自分から逃げ出したくて離婚を考えている自分、何度も美代子さんに聞いてもらっているのに全然勇気が出ない自分、外面のいい自分。奥武さんのメッセージを聞いていて、なりたい自分を考えていたら、マイナスの自分が先に出てきました。これをプラスに持っていけるといいのかなと考えていました。奥武さんと美代子さん2人の癒しの声を聞けるだけでも儲け者じゃないですか。その上、自分にとって最高の時間、人生を作れるヒントをいただけるなら参加しないともったいないというメッセージいただきました。ありがとうございます。これをちょっとね、振り返ってみたときに、自分の人生、自分が主役、そう考えられれば素敵なこと。そうですね、まあ私が言いたいのはこれが一番大きいかなと思いますね。だから受け取ってくださってありがとうございます。で、少し前までそうだったはずだけど、今では自分は何、どうしたいの、自信なんか持ってないって書いてあるんですけど、まあ自信持ってなくてもいいと思います。自信って持とうとしなくていいんですよ。なぜならば、自信って何かをやって達成できた時に気づいたらちょっと自信が芽生えるものなので、今自信持つ必要ないです。自信を持とうとしなくてもいいですね。なんとなくこう、人によっては根拠のない自信みたいなのを持てるタイプの人もいるので、そういう人はまあ持ったらいいと思うんですけど、一般的には自信って後からついてくることが普通なので、自信持てなくていいです。持てないことを気にする必要は1ミリもありません。できるかどうかより、できる方法だけ考えるとか、できるかどうかよりもやりたいかどうかで決める、で決めた方が人生って前に進みますよ。今言った言葉は、私自分の座右の銘的な感じで、普段自分に言い聞かせている言葉です。それから、無理にポジティブにすると大きなネガティブがやってくるってことですけど、無理にポジティブにしなくてもいいです。別に、で大きなネガティブがやってきたとしても OK です。私が一番大事にしているのはフラット思考なんですよね。ポジティブ思考でもネガティブ思考でもなくて、フラット思考なんですよね。ポジティブって結構危ういところもあって、自然とポジティブになれたらそれはそれで OK なんだけど、ポジティブに無理やりなろうなろうなろうと思ってなれなかった時に、ポジティブになれないのってダメだなって思ったら、それってもうその瞬間ネガティブになってるわけじゃないですか。あと、人に対してもポジティブになれよとか、プラスに考えなよっていう、こう励ましみたいなのってあるじゃないですか。でもあれって、ポジティブになれよっていうのは、ポジティブになれないとダメだぞってことで、ポジティブになれないとダメっていうのは超ネガティブな意見じゃないですか。 だから結局ポジティブもネガティブも表裏一体なので、あんまりそれ気にする必要ってないんですよね。もっと大事なことって、ポジティブに慣れている自分もネガティブに慣れている自分も、あ、今自分こう思ってるんだなって、今前向きに考えられてるなとか、今全然前向きに考えられなくて悪いことばっかり考えちゃうなとかっていうのを、私そう思ってるよね今日はねって思えれば、それで OK だと思います。それが一番健全なんじゃないですかね。それから、なんだっけ、波風立てないように当たらず触らず過ごしている、あ、その後か、これは自分のためにというより喜んでもらえるように行動していた自分とか、ビクビクしている自分とか、向き合っていない自分、逃げてる自分、逃げ出したくて離婚を考えてる自分などなど、こういうマイナスの自分が先に出てきたって書いてますよね。で、私のメッセージを聞いていて、なりたい自分っていう、いわゆるプラスの方向ですよね。なりたい自分のことを考えたら、マイナスの自分が先に出てきたってことなんですけど、先も後も何もなくって、両方出てきてるってことじゃないですか。なりたい自分を考えていたらって言ってますよね。ってことは、なりたい自分は、イメージはもうしたんですね。で、マイナスの自分が何で出てきたかっていうと、ギャップを自分で見つめた瞬間だと思うんですね。こう理想を描いた時に、まだできていない自分がいるのは当たり前なんですよ。だってそこでできていない自分に気づけなかったら、ちゃんと理想を描いてないじゃないですか。だからマイナスの自分が出てきたっていうのは、一瞬でもなりたい自分という理想の自分を考えた瞬間があるってことなんですね。で、考えた瞬間があるっていうことは、そのギャップに気づけたってことでしょ。で、ギャップに気づけたってことは、この人はもう前に進める人なんですよ。素晴らしいことなんですね。なんかこう、なんだろうな、夫婦仲じゃなくっても何でもいいんですけどね。じゃあ例えば、なんか英語を喋れるようになりたいと思った時に、 TOEIC って知ってますかね。 TOEIC って英語のこう世界的なね、評価されできるテストがあるんですけどね。あれマックス何点だっけ、990点だったかな。ちょっともし間違ってたらごめんなさい。 TOEIC で、じゃあ990でしょ、じゃあ TOEIC で800点を目指したいってもし思った人がいた時に、その人がまだ400点しかね取れてない人だったら、800点目指すぞって口では言うんだけれども、心の奥では、とは言ってもまだあと400点もあるんだよなって、今まだ400点で差が400もあるんだよなってことには、必ず必ずどうあがいたって目を向けなきゃいけないわけですよね。だからマイナスの自分とか、できていない自分が出てきた人っていうのは、これはプラスに目をちゃんと向けた人だけの宝物なんですよ。だからこれね、書いてある、こうビクビクしている自分とか、向き合っていない自分とか、逃げてる自分とかって書かれてますけど、いいんです。現在地をちゃんと向き合ってるから。で、そもそも向き合ってるからって今言いましたけど、向き合ってすらいない自分って書いてるけど、いや、向き合ってるからそれが出てきてるってことだからね。向き合ってるから向き合っていない自分が出てくるっていう、ちょっと矛盾した感じになってくるんですけど、向き合っていない人は向き合っていない自分に気づけないんですよ。そういうことでしょ。だから実はこれ、向き合っているんです。向き合い始めているんです。だから向き合っていなかった自分に気づけたってことなんで、これは実はめちゃくちゃいいことなんですよね。だからマイナスの自分が出てきたっていうのはすごくいいことです。もう今これからマラソンを走ろうと思っている方の、スタートラインに今立って、ちょっともう準備運動をしているような状態までちゃんと来れてるってことですね。少なくともこの音声聞いてる時点で前に向こうと思えてるからこそ聞けてると思いますね。そうじゃなかったら絶対この音声聞いてないし、美代子さんのメルマガもとっくの塔にもう解除してるはずですね。なんで解除しないのか、解除ができるのに、読むのをやめるという選択肢があるはずなのに、あなたはメルマガを読みましたよね。で、この音声も聞かないっていう選択肢もあるはずなのに聞いてますよね、今。ということは、これは自分で自分の未来を切り開こうって思い始めているステージに今いるっていうことですね。そこは知っておいた方がいいかなと思います。 ありがとうございます。でもお一方いきます。奥武さんの音声聞きました。なんか泣きそうになってしまいました。私は夫には甘えていたのかな。夫が不倫を始めてから夫を失う怖さを知り、どうしていいか分からず、だんだん笑顔も見せてくれなくなってしまい、私がやってきたことそのまま返ってきているようです。夫の不倫があったからこのままじゃダメだって自分と向き合おうと思ったり、笑顔で頑張ろうと思ったり、でもなかなかできないですね。それでも未来は明るいと信じて、夫は戻ってきてくれると信じてしまいます。どうしたら家庭に戻ってきてくれるのか、家族で楽しく過ごせるようになるのか、夫が笑顔になるのか知りたいです、ということですね。泣きそうになったということですけど、泣いていいんですよ。でこれも一つ一つちょっとお話ししようと思うんですけど、一つちょっとこれは誤解を解いておきたいなっていうことがあるのが、あ、私は夫に甘えていたのかなってことなんですけど、甘えていいんですよ。甘えていいんです。だからこれ甘えていたのかなイコール甘えちゃダメなのかなってもし考えてるんだったら、そこは訂正を今のうちにさせてください。いいんです甘えて。むしろ男というのは甘えられたい生き物なんですね。だから甘え方が何かがちょっとボタンの掛け違いがあったかもしれません。それです。甘えることがダメなのではないです。むしろこれは甘えちゃダメなんだっていうレッテルは自分に貼らなくていいです。甘えていいです。しつこいですけど、それから夫を失う怖さを知り、どうしていいか分からずってことですけど、まあ旦那さんのその大事な存在、大事さっていうことに改めて気づけたっていうことですよね。まあ今本当に本当に辛くて辛くて、もうなんだろう、とにかく辛いという状況かもしれないんですけども、すっごく大きな大きな括りで物事を考えた時に、これに気づけたっていうのは一体どんなここに意味があるのかなっていうふうにちょっと考えてみてほしいんですね。すぐに考えられなくてもいいから、いつか考えてみてほしいです。で、私がやってきたことそのまま返ってきているようです、ということはこの方は笑顔をあまり旦那さんに見せなくなったのかな、帰ってきたっていうのは。とするとちょっと何が原因かわからないですけど、何かの原因で笑顔を旦那さんに見せなかったんですね。まあ、男って好きな女性とか大切な存在、大切な女性の笑顔を見たいんですね。特に結婚した相手の笑顔って一番欲しいので、もしその笑顔をうまく見せられなかったのであれば、これはチャンスです。これからそれをできる可能性があります、ということですね。それから自分と向き合おうと思ったり、笑顔で頑張ろうと思ったり、でもなかなか難しいですねってことですけど、先ほどの方と一緒ですよね。向き合おうと思ってるから、その向き合えていないかもしれない自分にちょっと気づいてるわけですよね。これもまた矛盾が発生しますよね。向き合おうと思えていない人は向き合えていない自分には気づけないんです。だから向き合えていないとか、まあ、他もそうかな、これができていないなとかって思っているっていうのは、それをできるようにしようって思えてるからできてない自分に気づけている。これは本当にみんな知っておいた方がいいと思います。それから明るい未来は明るいと信じて、夫を戻ってきてくれると信じていますってことですけど、信じましょう。信じてしまいますって書いてるんですけど、信じていいじゃないですか。何がダメなんですか。誰にも文句言わせませんよ。自分の人生なんだから信じていいんですって思いますよ。で、これそう、どうしたら家庭に戻ってきてくれるか、家族で楽しく過ごせるか、夫が笑顔になるのか、まあ、ここは多分ねテクニカルな部分も入ってくると思うんですよね。そのコミュニケーションの接し方の部分ですよね。この辺は本当にやっぱり美代子さんのようなプロの方にはもう無数に考え方もやり方もたくさん引き出しを持っている方なので、たくさん学んでみてほしいし、試してみてほしいし、うまくできなかった時も一人で何でもかんでも抱え込もうとしないこと、あなたには 美代子さんという存在もいるし、あとこの音声を聞いている時にあなた以外の人も今何十人だか何百人だかも一緒に同じような気持ちで聞いている仲間がいるんですね。だからそこも意識してほしいんですよね。絶対に一人じゃないっていうことは知ってほしいです。だって美代子さんのメルマガ何千人読んでると思ってるんですかっていうことで、同じように悩んでる人っていっぱいいるわけなんで、一人で乗り越えようとしないことですよね。みんなでやっぱりやっていかなきゃいけないし、やってた方がいいと思いますよね。はい。で、まあ、このお二人だけじゃなくって、まあ、他の皆さんにも共通してまあ言えることなんですけど、これちょっと一男性の意見として、男性代表として話させてほしいんですけど、前の音声でも話したっけな、まず一つ言いたいことは、男性にとって結婚というのはものすごくハードルの高いことなんですね。女性はちょっと意味がわからないかもしれないんですけど、すごく男って、まあ、良くも悪くも責任感が妙に強いところがあったり、一人で何でも抱え込む部分があったりするんですけど、結婚するというのは一人の女性の人生と命を自分の肩に乗せるっていう行為になってくるので、すごく勇気がいることなんですよ。で、これをまずちょっと知っておいてほしいんですね。ということは、つまり一度でも結婚した相手というのは本気でこの人の人生を自分が支えようってめちゃくちゃ思って結婚してるんですね。なので、今その浮気されているとか不倫されているっていう方、辛くて悔しくて情けなくて泣きたくてっていっぱいあると思うんですけど、はっきりはしてください。はっきりはしてください。男性代表として言わせてください。もうこれはかなり高い確率で男性はそういう人が本当に多いんですけど、今離婚していない状態じゃないですか。で、不倫相手の人、がまあいるとしても、その人と今結婚してるわけじゃないじゃないですか。もう断然違うんですよ、存在が。で、いろんな理由でその浮気する不倫するっていうのはあるし、まあ、それがいいこととは言えないですけれども、結構ね、いろいろ私もこう男性のね話とかいろいろやっぱ聞いてると、結構その不倫に走るきっかけって、一番仲良くしたかった奥さんとうまくいかなくって拗ねてしまったり、投げやりになってしまったり、辛くなってしまったり、いろんなそのぐちゃぐちゃな感情があったりして一回ぶっ壊れてる人って結構多いんですね、そのメンタル的に。まあ奥さん側からしたらふざけんなって話かもしれないんですけど、それはちょっとふざけんなって思いながらでもいいので聞いてほしいんですけど、一回ぶっ壊れてて、男ってまあすごい強がってるくせにメンタルはもう本当に豆腐メンタルなんですね。ガラスともよく言いますけど。で、まあそれがまず大前提として、これは本当知っておいてほしいんですね。もう奥さん、妻っていうポジションって最強なんですよ。で、どう言えばいいのかな、奥さんのことを本当にもう1ミリも好きでもなくなってしまって、で不倫相手のことを、マックス本当に好きになっていたら、もうとっくの昔に何が何でもありとあらゆる手段を使って、もう離婚しているはずなんですね。男ってなんていうのかな、結構その同時に2つのことをやるのってすごい苦手なんですよ。で、こうだから家を出てったりするっていうのはすごい5歳児みたいな感じなんですね。わかるかな、男の子の息子さん、当たり前か息子さんがいる方、男の子の子供がいる方は多分わかるかもしれないんですけど、男の子ってなんか拗ねるとなんかもうもう嫌いみたいな感じで、なんかその辺の物投げてちょっと八つ当たりしたりとか拗ねたりとかってするっていうのを見たことありませんか？あれに かなり近いんですね。で、じゃあその男の子ってママのこととか家族のこと本当に嫌いになってますかって話なんですよ。絶対なってないんですよ。絶対になってないんですね。で、その散々もう嫌いとかって言ってるくせに大好きなんですよね、ママのことがね。あれとちょっと似ていて、だから奥さんのことがすごく大事だったり、好きだったり、認めてほしかったり、これ認めてほしいっていうのもあれですからね、一番大事な人に認めてほしいっていうのがもう男はやっぱ強いので、だからつまりそれも愛情の一つなんですけど、それが叶わなかった時にその5歳児、癇癪を起こした5歳児みたいな状態になってるだけなんですよ。じゃあその男の子ってそのまま家出てきますかって、帰ってきませんかって、なんかもうやだっつって家からバーって外行ったとしても絶対帰ってくるでしょ。であれは子供だからすぐに帰ってくるけど、大人だから知恵があるからすぐには帰ってこなかったりもするんですけど、内心は絶対帰りたいんですよ。帰りたいんです。女の人もありません？なんか拗ねちゃって思わずこう思ってることと逆のことを言っちゃったりやっちゃったりするって、まああれも同じですよね。なので、まあこれは改めて私としては男性代表として言いたいです。少なくとも美代子さんのメルマガ読んだり、この音声聞いたり、カウンセリング受けたり、セミナー参加したりってしてる方っていうのは1ミリでも可能性があると思っているから多分学んだりとかしてるはずなんですよね。ということは絶対そこにはチャンスがあって、でそのチャンスがあるということは旦那さんが戻ってきたり、また仲良くなれたりする、また愛される可能性っていうのが確実にあります。確実にあります。で、女の人はこう、なんだろう、もうこの男ダメだなとか、こう恋愛とかもそうだと思うんですけどね、もうこの人いいやって思った瞬間、プツンって切れると、まあまず二度とその人のことなかなか好きにならないじゃないですか。まあ、ほぼないと思うんですよね。一回切れるとプチッと、もう無理だなこの人って思うと。ところが男の場合ってあんまりなくって、そういうのって、だから一度でもやっぱり結婚してこの人の人生を自分が支えたいんだって思って結婚した人であれば絶対まだ諦めてないんですよ。諦めてたらさっきも言ったけど、何が何でも離婚してるはずです。まあ、もっと言うと、極端に言うと、中にはその弁護士を入れて早く離婚するぞって言っているような男でも実はまだちょっと残ってますよ。これね、なんか男って不思議な生き物ですよね。なので、可能性がほんのわずかでも残ってるってもし思っている時点でそれは本当に可能性があります。で、じゃあどうすればいいかっていうやり方っていうのは人それぞれたくさん、やり方は変わってくるし、その辺の引き出しはね、美代子さんみたいな方がやっぱり本当にたくさんの事例を見てきている方なので、その対応の引き出しっていうのはもっともっともっと学んでってほしいし、でそれをやって実践をして、なかなかね続けられなかったりとか、やってもうまくいかなかったりとかって心が折れそうになっちゃう時とかもあるわけじゃないですか。だからそういう時のためにも美代子さんみたいなサポーターの人がいるし、でセミナーに参加するとね、同じように悩んでる人たちっていっぱいいるじゃないですか。でその人たちって仲間なんですよね。なんかそういう人たちも一緒に頑張っていくぞっていうふうにも意識してみてほしいなとも思いますね。はい。まあ、これが私の言いたいところかな。だから男の気持ちってどうなのっていうのは今、本当ちょっとしか話してないですけども、喋り始めたらもう何時間でも喋れるぐらい、男としてこう思っていることってやっぱりいっぱいあって、もうしつこいですけど、一度でも結婚してる人っていうのは、まだ結婚したことのない女とはもう極端に差ありますからね。そこは知っててください。もう全く違います。で、そこには本当にさっき自信持たなくていいって言ったけど、そこは自信持っていいかな って思います。で、その上で、じゃあどういうふうにしたら、また穏やかな日々がやってくるのかなとかね、 いうその道をね、今度の6月29日のセミナーの中で一緒に考えて一緒に作っていく場にしようと思っています。で、そこに来るね人たちっていうのは他にも参加する人いるわけじゃないですか。で、中にはもしかしたらそういう中に飛び込むのが不安とか思ってる人 ごめんなさい、思ってる人もいると思うんですけど、なんかとにかく一人でやろうとしないことですよ、本当に。絶対に仲間と一緒にやるっていう気持ちで、いてほしいし、美代子さんにもっともっともっと頼った方がいいですよ。うん、そう思います。そんなところかな。いただいていたもので思ったことは。はい、他にもね、こんな感じでぜひ音声、美代子さんの音声を聞いての感想ももちろんのこと、できれば私の音声も聞いた、感想も送ってくれるととても嬉しいです。そして男ってじゃあこういう時ってどう考えてる可能性がありますかねみたいな質問とかもよかったらどしどし送ってほしいなと思います。私自身も質問を皆さんから送ってくれると6月29日に話す内容がどんどん濃くなっていくんですね。だし、あとみんながどんなことに悩んでるのかな、どんなことを知りたいのかなっていうのも分かっていくと、皆さんにお伝えできるものっていうのももっと磨き上げることができるので、できればただこれを聞いて、はい終了じゃなくて、聞いて私はこういうふうに思いましたとか、ここの言葉が刺さりましたとか、じゃあこういうケースの場合はどう思いますかとかっていうのをぜひ送ってほしいと思います。まあ、私はその夫婦仲とかのプロではないので、美代子さんみたいに気の利いた言葉や、すごくこう本当に有効かどうかっていうのはわからない。美代子さんはね、もう大量にいろんな事例を見て検証をしっかりしてやってきている本当に凄腕のカウンセラーさんなわけですよ。私は本当に一男性としての意見になりますけど、もしそんなものでもよかったらお届けしたいなと思います。あとは、夫婦仲のカウンセラーではないですけれども、まあ、たまたま私がね、ホテルで接客を長くやっていて、コミュニケーションに関してはだいぶ詳しい方だと思いますので、まあ、もともとその私の自分の男としての人生経験プラス、このコミュニケーションのコツみたいなのも、組み合わせていったらね、なんかあなたのお役に立てる話がもうちょっとできるかなと思いますので、ぜひ送ってほしいなと思います。また長くなっちゃいました。すいません。 なんかみんなをもっともっと応援したくて、みんなにもっと幸せになってほしくて、幸せをもっと取り戻してほしくて、そんな気持ちがもうすごく溢れるほど今あって、なんか熱くなっちゃいますね。こんな長く話すつもりじゃ全然ないのに。という感じです。はい、じゃあ感想を楽しみに待ってます。奥武史でした。